マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第242回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。第242回目です。ついにですね、来週になりました。ポッドキャストック、ポッドキャスト番組の公開収録イベント、ポッドキャストックですが、来週になりました。ですね、まだチケット販売しておりますので、ぜひよろしくお願いします。現在100人定員のとこ79枚ってことで、あと21枚、ちょうど79って0079っていうかですね、まあ、そんなことどうだっていいんですが、ということで、まだチケットね、若干残りがありますので、興味のある方はですね、ぜひ参加していただければなと思っております。あとね、懇親会の方なんですが、締め切りがですね、今収録している5月31日で締め切りということで、多分これ沖の時点ではですね、懇親会の方はもう締め切っちゃってるんじゃないかなと、そんな風に見ています。そういうことでですね、このポッドキャスト番組の公開収録イベント、ポッドキャストック2014、今頃になってなんか2014じゃないかって話も出てますが、チケットの方ですね、公開収録イベントの方のチケットは6月6日金曜日まで購入可能です。ぜひですね、よろしくお願いします。来週のやつはどういうお話をしようかなってところで、多分普段のこの番組のやってるような感じの内容をですね、一応イベントということでね、それにこと何か考えて喋りたいなと、そんな風に思って今準備中です。これ話そうかな、あれ話そうかなっていうのもあれば、いや、いろいろ話してたらまとまんねえじゃないかとかね、そののもありまして、いろいろ考えているところです。ぜひよろしくお願いします。これが最後のお願いになりますので、ぜひよろしくお願いします。さて、今回お話しする内容なんですが、マイクロソフトの技術というよりですね、これを勉強するための手段というところで、勉強会、コミュニティに参加するというところでですね、お話をしたいなと思っております。コミュニティというかですね、この勉強会ですね、とにかくこのマイクロソフト関連の技術っていうのはですね、最新の技術がどんどん入ってきます。特にここ2、3年はものすごい勢いで入ってて、従来の Windows プログラミング、あとその使いこなし方含めてですね、状況がどんどん変わってきてしまってる。そのタブレットでのプログラミング、つまり Windows ストアアプリのプログラミングと新しい概念も入ってくるし、クラウドって考え方も入ってきて、それを開発じゃなくても使いこなす側の方でもいろいろこう新しいものを身につけていかなきゃいけないということでですね、とにかく流れについていく、もしくはもう全部じゃなくても必要なものだけでもね、把握するだけでもかなりスピードが速いんで、大変な思いをしている方って結構多いかと思います。で、これマイクロソフト関係のですね、こういったセミナーとか、あと勉強会とかですね、マイクロソフト自身がやってるものも含めてかなりたくさんあります。で、それについてですね、どうやって参加してるだろうかとか、そんな話をねちょっとしていきたいなと思っております。とにかくですね、最新の技術というのはどんどん投入されていくんですが、本とかね、ウェブとかでこう調べていくっていうのも手段の一つであるんですけども、やはりですね、こう直接話を聞くっていうのが、こう自分自身の肌で感じるっていうことでですね、もっとこう身につけやすい手段の一つじゃないかなっていうふうにね、私は思っています。で、もっとですね、話を聞いてすぐ分かるわけではありません。1時間のセミナー聞いてもう内容が全て分かって、じゃあすぐ活用できるかっていうとですね、なかなかそういうの難しいですよね。それはその自分が聞こうと思ってた内容と実際お話を聞いた内容が違ってたとか、レベルが高すぎたとかですね、知ってる内容だけで思ったほど期待したなんかプラスがなかったとかですね、これなかなか難しいところなんですよ。私もこうスピーカーをやる、講師をですねやる立場になってて、そういうのを感じてるんですが、ただそういったところに参加して、きっかけとなってね、じゃあこれをきっかけに何か自分は勉強してみようとか、何かこうきっかけがある機会としてもですね、すごくこれ勉強会ってね、あとそういうセミナーに参加することでね、意味があるんじゃないかなと思っています。これあくまでもですね、最後勉強するのは自分なんですよね。その中の手段としてですね、この勉強会セミナーっていうのは活用されるといいんじゃないかなと思っています。そんな勉強会セミナーなんですが、まずですね、マイクロソフトが行っていること、こちらからお話をさせていただきますと、検索サイトでですね、マイクロソフト セミナーという言葉でですね、Bing とかでですね、検索、Google でもいいんですけども、検索していただきますと、マイクロソフトのイベントセミナーのページっていうのは割と上位ってほとんどトップに出てきます。そっち見ていただきますと、全国のね、イベントの検索のメニューとか、そういったのがいくつか並んでまして、その中の全国イベント簡単検索っていうリンクが今のところあります。それをクリックすると製品のカテゴリーごとにですね、こう勉強会セミナーの内容を選べたり、あとは地域ですね、これマイクロソフトって言っても品川だけじゃないんです。北海道、東北、北関東、首都圏、関西、北陸、中部、中国、四国、九州、そういったところでこう各支店でも行っているということをやっています。で、主にここで講師をされるのはマイクロソフトの社員の方、エヴァンジェリストと言われている方とか、これ専門にやってる、他の、ね、社員の方がやったり、あとは実際そういった技術で製品を開発してる、マイクロソフトじゃない会社の方がですね、講師として出たりとかですね、よく聞くのが富士ソフト ABC の方とかね、よく講師で名前が挙がってます、そういうことがやったり方がやったり、あとは、マイクロソフトの MVP 自身がですね、講師となって出るというケースもあります。私も MVP なんですが、こういうとこに出るほどでもないというところで、こうすごい人はすごいなとね、そういうふうに思っちゃうんですが、そういった形でですね、マイクロソフト主催で、こういった勉強会というのは行っています。で、この内容はですね、やっぱりこう企業相手という形でやってまして、もちろん開発系の話もあるんですが、インフラ系とかですね、 IT プロ系の話っていうことで、企業で活用するにはどうしたらいいかっていうことで開催するということが多くてですね、結構平日昼間にやっています。で、基本的に参加費は無料です。こう言っちゃなんですけど、マイクロソフトの営業活動の一環でもありますんでね、こういうところは無料となっています。最近はですね、やっぱクラウド系の話っていうのは非常に多いですよね。オフィス365の話も含めてですね、結構見てみるとその系統の話多いなっていうふうに思っています。そんなマイクロソフト、ぜひ、個人の参加でもですね、結構私昔会社有給休暇取ってですね行ったりしてました。最近ちょっといろいろと事情があって、なかなか会社休めない状況になりまして行けてないんですが、そういったこともありますので、ね、これぜひ活用してみるのもいいんじゃないかと思います。さて、で本題になるんですが、すいません、ちょっと私風邪ひいちゃってですね、ちょっと声が時々ひっくり返りますけど、すいません、このままやらせていただきます。勉強会、コミュニティと言っているもの、こういったものもあります。これはですね、マイクロソフトが主催ではやっていません。というか、マイクロソフトが支援をしているところはあるんですが、あくまでも個人で運営している勉強会、もしくは会社と関係なく会社の外の仕事の外でですね、有志が集まって行う勉強会といった、そのコミュニティとかですね、そういったのが非常に多くあります。で、これマイクロソフトの先ほどのイベントセミナーのウェブページ見ていただいて、デベロッパーキャンプイベントカレンダーっていうのを見ていただきますと、マイクロソフト技術に関するですね、勉強会とかコミュニティとかの勉強会の案内とかがですね、結構載っています。で、ほとんどがですね、無料、もしくはこのコミュニティを維持するために非常に少額のですね、参加費を取る、だいたい例えばうちのドットネットラボで行くと500円いただいております。そのぐらいの費用を取って参加していただいているというところになります。で、こちらはですね、場所をですね、マイクロソフトの例えばドットネットラボなんかの場合は、品川本社のセミナールームを貸していただいているんですが、なんでこれマイクロソフトでやらせてもらってるんだろうっていうふうに思われるかと思います。これマイクロソフトはですね、こういったコミュニティ活動を支援する取り組みっていうのを昔からやってまして、マイクロソフトコミュニティリングとかね、そういったことをね、やっております。これをご担当された方が多分この番組今聞いてるんじゃないかと思ってるんで、非常に私ドキドキしながら喋ってるんですが、非常にお世話になっております。で、マイクロソフトの方で、マイクロソフト技術とかに限った話で、ある一定人数が集客できるというところがあるんですが、マイクロソフトオフィスとかですね、会議室、これの無料貸し出しを行っております。で、これのですね、コミュニティにいかに力を入れてるかってところはですね、この番組の第200回記念で日本マイクロソフトの長坂さんからですね、個人的な見解ではあるんですが、マイクロソフトっていうのはこういった支援をしているってことを ですね非常に熱く語っていただいていますんで、もし興味があれば200回のですね番組配信ちょっと改めて聞いていただければなと思うんですが、そういったことですね、マイクロソフトっていうのはすごくコミュニティに対して支援をしています。まあ、我々ドットネットラボもその中の一つということになっております。でこちらもですね品川だけじゃないんです。全国で行っております。北海道、名古屋、大阪、広島、北陸、九州というのが非常に活発に行われている感じですね。例えば北陸、富山、金沢、福井とかですね、こちらの地域でですね北陸 .net というコミュニティがあります。まあ、こちらの開催される勉強会では、Microsoft MVP for Windows Expert Consumer のですね佐久島さんとかですね、時々私もお名前出させてもらってるんですが、とかですね開発系ではですね MVP for C シャープのですね鈴木孝明さん、まあ、北陸のエースと言われてるのをどっかで書いたのを見たことあるんですが、がですねその開発系のお話したりとかですね、非常にこれアクティブにやられています。結構皆さん北陸で勉強会あるっていうとですね全国からこう集まってかなりの名だたる MVP の方ですが集まって勉強会やられてるっていうところでですね、非常にここ私から見るとアクティブなコミュニティかなと思っております。ということで、まあ、鈴木さんが聞いてるだろうってことでわざと名前出してみたんですが、ちょっとねぜひね私もね行ってみたいなと思ってます。どっか機会があったら私親戚が富山にいまして、まあ、うちのおばあちゃんなんですけど、富山はね子供の頃はよく行ってるんでね、ます寿司とかね大好きなんで、まあね、いや食べに行くのかっていうわけじゃないんですが、ちょっとね一回行ってみたいなと思っております。またね、北海道とかでもですね CLRH とかいうことで、結構盛んにやられてます。あとは九州ですね、これウィンテックというお呼びしてるんですけど、チキタさんというですね MVP4 ディレクトリーサービスの MVP やられてる方がですね主催されてる、まあ、九州方面の勉強会ということで、今度6月の28日は Windows じゃねえよ、Microsoft Azure 関連の勉強会もやられるというところで、大変ねアクティブに活動されているという感じです。まあ、ついこの前お会いしたんですけど、はい、あとは東京大阪、というところですね、ワンクマ同盟というですねこう勉強会コミュニティがありまして、非常に技術的に高いレベルでには私から見えるんですが、逆にそれだけすごく内容の濃いね、お話内容を取り扱っているというところで、こちら MVP の、ね、11年目だったと思います小玉さんという方がですね主催されて でいいと思ってるんですが、やっております。あとは、メトベア、これメトロスタイルデベロッパー、もしくはこれルームメトロの別の言い方かなと思ってるんですが、メトベア、ひらがなでメトベアと書きまして、こちらですね Windows の、アプリケーション開発を中心になって、お話をする、まあ、コミュニティです。こちら MVP4 C シャープはですね田中さんという方が、東京方面ということでやられてまして、私も何度か参加させてもらっております。ちょうど今日ですね5月31日も、東京で勉強会やられてます。まあ、行きたかったんですけど、今日は私娘の運動会でですねちょっと行くことができなくてですね、ちょっと非常に興味深いお話をされてますんで、まあ、大阪と東京とですね、やられてますんで、ここに興味のある方、一番なんかこうホットな話題を扱ってるとこじゃないかなと、そんな風に思っております。あとは各こう IT プロ系ですね、システムセンターユーザーズグループということで、これ MVP4 システムセンターの差し崎さんという方がやられております、コミュニティ、こちらもですねシステムセンター、ということで結構、活発に活動されています。あとは Windows Phone のコミュニティ Windows Phone Arch、 これ一応私も、会員というかメンバーの中に入れさせてもらってるんですが、こちらもですね日本市場にかかわらずですね勉強会やっております。5月の10日にやったんですかね、私は家族で出かけてたのでまた行けなかったんですが、あとはスマートフォン勉強会、これは Windows、Microsoft に限った話じゃないんですが、Android とかですね、まあ、そういったスマートフォンに関する勉強会ということで、まあ、このメンバーの中には Windows フォンを持っている方がたくさんいるということで、もちろん Windows フォンの話もしているということで、 方ですね。これ結構若い方が参加されてるって聞いてですね、最近はザマリンですね、 iOS とか Android のアプリケーションを Visual Studio を使って開発できるという環境というのを含めてですね、結構、そこら辺の話が出てるっていうところで、非常に興味深い勉強会で、私もねちょっと参加させてもらいたいなと思ってる勉強会コミュニティの一つです。あとはですね、Windows 女子会というのがあるんですね、女性だけの Windows マイクロソフト関連の勉強会ということで、これ男子はいけるんですかね基本的に女子だけですということで、非常にですね内容はパワフルな内容だと思います。こちらの、代表の方とかですね、こちらの代表で今はマイクロソフトの社員をやられている方含めてですねお話しさせていただいたことがあるんですが、結構ね活動内容っていうのはウェブとか、あとFacebookとかで見させていただくとですね、なんかいろいろやってるなっていうことと、あとすごいいろんな人が来てお話ししていただいてるんでね、ちょっと非常にこう興味があるなというところです。そんな感じでですね、いろんなコミュニティがあります。ちょっと私今喋りながらドキドキしてるのは、喋りながら、お前俺んとこのコミュニティ喋ってねえのかっていうところがあるんじゃないかってところがあってね、もし漏らしてたわけじゃないです、これ全部喋ってたらですね、これ全部結構長い時間喋っちゃうことになるんで、こういったコミュニティとたくさんありますんでね、ぜひこう皆さんこう自分の気に入ったものとかね、興味のあるところに、ね、参加してみるとねいいんじゃないかなと思っています。もちろん我々ドットネットラボもこの中のコミュニティの一つです。マイクロソフト MVP4 クライアントアップデブの高尾さん、あとですね岡田さんという方ですね、大変お世話になっておりますが、代表ということで、ここの代表者誰だった話が時々なるんですが、毎月第4土曜日にですね月1回、主に日本マイクロソフトの品川本社のセミナルをお借りして、勉強会を開催しております。で、私は主に広報宣伝係だよねって言われてますんで、なんかあるとね、ポッドキャストでちゃんとアナウンスしといてねって言われてるくらいなんで、ここら辺のね活動も私もやらせてもらってますただこういった勉強会どうやって探しましたかっていうのはあると思います。先ほど言いましたマイクロソフトのイベントのページからデベロッパーキャンプで探すっていうの方法もあるんですが、それ以外にですねマイクロソフトの技術に限った話じゃなくて、もっと広い辺の勉強会っていろいろあるんです。それは例えばウェブ系っていうとオープン系になると別に Windows だけじゃないですよね。もちろん Linux、Java だとか、いろんなの挙げてたらきりがないんですが、こういった勉強会の関係をまとめてカレンダーにしてくれてるサイトがあります。これ Google のですね、IT 勉強会カレンダーというところで、このまま Google で IT 勉強会カレンダーってことで検索していただければですね、出てきます。こちらにですね、ものすごい量の勉強会のですね日程が書いてあります。これ全国いろいろ書いてありますね。やっぱり土曜日が多いですね。こちらをですね見ていただいて、なんか自分の気に入ったものをちょっと参加してみたいな、興味があるなってものにですね参加するのすごくいいんじゃないかなと思っています。実は私もこれドットネットラボはですねこれを見て知ったんです。で、参加してるというところで、逆に、ドットラボのスタッフやっててアンケートを取ってですね、どこで知りましたか、この勉強会知りましたかっていうとですね、ほとんどの方がこの IT 勉強会カレンダー、これを知ってきましたという方がいます。ここ2、3年ですねポッドキャストを聞いてきましたっていう方もですねおられるんですね。本当にそれ大変ありがたい話ですなんですが、ただやっぱり圧倒的にはこの IT 勉強会カレンダーを見てきたっていう方が多くてですね、逆に今勉強会の中でもまずここに登録しなきゃダメだよと言ってるくらいでですね、それだけ非常に情報が集まってますので、ぜひ活用していただければなと思っております。あとこれ勉強会にはですね懇親会がつきものです。勉強会が夕方6時ぐらいに終わって、9時ぐらいまでですね近くの居酒屋だったりなんたりで飲んだりするんですが、これ非常に重要です。で、私もドットネットラボ勉強会に初めて参加させてもらったとき、知り合いなんか誰もいないんですよ。いや、結果的には行った先のスタッフの中に私の番組を聞いていただいた方がいてですね、大変嬉しかったんですが、最初から私はですね、ちょっと懇親会の方には参加させていただきました。 まあ、当時の、ね、スタッフの方もですね、いやぜひぜひ来てくださいって言われまして、まあ、緩くやってますから当日その場で参加でも OK ですよって言われたくらいなんですが、やっぱりですね、勉強会でお話を聞いた後にマイクロソフトの技術に長けてる方、あとはマイクロソフトの社員の方、中には、懇親会から参加される方もおられますが、まあ、そういった方とですねお話しするってこと、あとはそういったその勉強会で一方的に話を聞く場みたいなとか多いんですが、まあ、お酒の席でですねこう1対1とかでいろいろ向き合って話するってことはですね、やっぱりこう他の技術屋さんがどういうことを考えているかとか、あといろんな会社働き方の違いとかあるんですよね。まあ、そういった方とお話しするってことでいろいろこう自分自身にも勉強になるっていうか、刺激になるっていうこともありますんでね、ぜひこれ懇親会をですね参加されることをお勧めします。っていうかね、私に言わせるとこれに出てなきゃ勉強会に参加したことにならないんじゃないかなとすら思っています。つまりね、技術的な話だけじゃないんですね。本当に重要なのは人と人のコミュニケーションなんですよ。でこういうのに出ないで話だけ聞いて、もしくはなんかこれだけ出て私は活動しましたっていうのだけじゃ、ね、やっぱり良くないと思うんですよね。まあ、こういうのを見てちゃんと人と人との付き合いあってですね、勉強会の参加になるんじゃないかなと思ってますので、ぜひこれからどっか勉強会参加してみようかなっていう方はですね、懇親会も含めてちょっと最初ちょっと勇気いるかもしれません。私もそうだったんですけど、参加してみるのもねいいんじゃないかなと思ってます。我々の勉強会をこう運営している側からもしてもですね、初めて参加されたという方はですね、やっぱり今後もこう来ていただきたいんで、もう大歓迎ですんでね、参加していただければなと思っています。まあ、あとですね、勉強会ってやっぱりマイクロソフトとかがやってるセミナーと違うのが、発表してる人間も全く個人的に発表してるんですね。で、まあ、中にはその本当に個人的な活動でやってます。私自身もそうなんですが、自分自身が発表してみるっていうのをね、活用する場としてもね、やってみるのも、ね、いいんじゃないかなと思ってます。まあ、確かにいきなりね、最初に行って1時間喋るっていうのもね、なかなか難しいと思うんですが、こういった勉強会、勉強会の終わりの方にですね、ライトニングトークっていうコーナーを設けています。このライトニングトークっていうのはどういうのかっていうと、決められた時間、大抵は5分です。5分間の間に自分の喋りたいこと、それがその技術的なことでもあったり考え方でもいいんですが、いうことを喋って、この5分間の間にまとめて喋るというものなんですね。で、5分間を当然オーバーしたらいけません。1秒でもオーバーしたらですね、そこでぶっちぎるんですね。はい、終わりですっつって切っちゃうんです。もしくは5分間時間が余ってもまだ時間がありますから何か喋ってくださいということで、5分間ぴったり話すということになっています。結構ね、実は私も木澤さん5分ですからやってみてくださいよって最初言われて、まあ、やってみたんですけど、まあ、難しかったですね。でもすごく面白かったです。まとめる能力っていうのが5分間って本当に短いようで長くて、うん、でそれにまとめるのにいろいろ考えますし、スライドも5分間分のスライドを作るんですけど、すごくね勉強になります。ライトニングトークっていうんですね。これライトって軽いライトじゃなくてですね、電撃トークっていうことで、5分間の間に爪に爪を自分の喋りたいことをバババッと喋るっていうところがありますんでね、ぜひこれね、取っかかりとしてはですね、挑戦してみてもいいんじゃないかと思います。初めて勉強会に参加して自己紹介みたいな感じでやってもいいと思うんですね。で、普段実はこういうことやって、こういうことやりたくて勉強会参加しましたっていうのを 自己紹介とか、なんか自分の業務、私はその趣味の話とか含めてですね、まとめてもねいいんじゃないかなと思ってます。で、実際私はこれもほぼ毎月やっています。というかですね、やらないと木澤さん今月やらないですかって顔をされるんで、まあまあこれやんなきゃいけないものと思って私もやってますが、非常にこれ私自身勉強になります。で、自分がこういった話すっていうことはこれ情報提供なんですね。たとえ5分だといえどもですね、それがきっかけで他の人とも話ができる。例えばこの後懇親会に行って、いや木澤さんが話したこの話面白かったですねとかね、そういったことをこう話も盛り上がりますので、ね、ぜひやってみていただければなと思っております。まあ、ある意味そのマイクロソフト系の、勉強会、本当に技術を勉強しようという方と、あとまあお仕事にもつなげたいという方とかですね、いろんなこう考え方があって参加されている方がいます。ですからちょっとそのアップルのユーザーズグループは私一回ちょっと 行ってみたいなと思ってるんですけどね、そういったコミュニティと近いところもあれば、よりこうなんかこう仕事に関連して考えようっていうところもあるかと思います。まあ、そういうところもあってですね、まあ、それなりに得るものはあるんじゃないかなという感じがしてますんでね、ぜひ行ってみてください。楽しいですやっぱり、やっぱりね楽しいんです一番それなるのは。ぜひね参加してみていただければなと思っております。まあ、あとですね、開発系で私って持ってるのはマイクロソフト関係で、この開発系とか IT プロインフラ系ですねいう勉強が非常に多いんですけど、意外とですね私が主にやってる分野、つまり Windows のクライアントの使いこなし方とか OneDrive とかのパーソナルクラウドサービスの使いこなし方、そういうところの勉強会っていうのがですねズバリこれっていうのがないんですよ。いやあるぞっていう方おられたら大変申し訳ないんですが、逆にその私の参加しているドットアンドトラボでは、いやそれはその運用ベースからの考え方も重要なんで、木澤さんはこういう話しても全然問題ないですよっていうことで、開発系の勉強会なんですが、私が IT プロ系の勉強とかコンシューマー系の話をですね結構無理やりさせてもらっているところなんですが、意外とその Windows 8で今こうなってると、こんな使い方ができると、それは例えばタブレットにも話が広がっていくと思うんですが、まあ、そういった勉強会がですねズバリこれっていうのがないというふうに今見てて、まあ、そういったのないかなと。でここまでやっててないってことは作っちゃうのもありかなと思ってるんですが、なかなかちょっとね、時間も取れないっていうことで、持っているんですが、ちょっとそういったこともねあればいいかなとは思っています。まあ、そんなところでですね、今お話ししたの後半ほとんどまあマイクロソフトに限った話じゃないんですが、こういったのコミュニティ、勉強会ですねぜひ参加していただければなと思っております。というかなんかこの話今まで200何十回やってますけどしたかもしれないですね。なんか今喋った気がするなと思ってます。でもし同じこと喋ってたらすいません。まあ最近の状況っていうことを含めてですねちょっとお話しさせていただきました。まあ、ぜひ参加していただければなと思っています。以上、マイクロソフトの勉強会コミュニティの話をさせていただきました。はい、第242回はマイクロソフト関係の勉強会コミュニティについてお話をさせていただきました。ですね、この5月の週末29、30と、東京でですねデコードということで、マイクロソフトのテクノロジーカンファレンスが行われました。これ有料でですね、12万円の有料イベント、まあ早期割引でも10万円なんですけど、まあそういったイベントがありまして、私の知ってる方は結構参加しててすごく羨ましいなと思ってるんですが、私はですねこんなお金がないということと、さすがにちょっとこの状況で平日2日間休める状況じゃなかったということで参加できなかったんですが、マイクロソフトのねこういったテクノロジーカンファレンス、特にこういう非常に高い値段を取るところはですね何かお土産があるんですね。よくマイクロソフトのサンフランシスコで行いましたビルド、あれはですね Xbox と、あと Xbox Live のチケットですかね、それが全員に配られたとかですね、その前は Windows タブレットが配られたとかですね、そんなことやってたんですが、今回この東京で行われましたデコード、なんとですね、まず Windows 8のタブレット東芝のダイナブックタブ、これが配られました。多分あれ 59,800円じゃないですかね。というのと、実はですねこの発表があった時に割と私の知ってる方はそんなの大体持ってるんですよね、8インチのタブレットなんて、なんだって言ってたんですが、なんとその後に Windows Phone、ルミアの4機種のうちどれかというので全員に配られたらしいです。機種はルミア820、920、1320、1520、この1520ってほとんどのファブレットってやつですよね。で結構1320もらった方も多かったみたいなんですが、こちらの Windows Phone が、まあ、位置づけとしては、開発向けの教材ということで、配られたらしいんですが、ね、Windows 8のタブレットと Windows Phone、これ Windows Phone 8を走る もちろん開設した時には Windows Phone 8.1 にアップデートできますので、そちらがですね教材として配られたということです。羨ましいってのはありゃしないですね、まあと言ってもですね、まあ、ちょっと行けなかったんで仕方がないんですが、この時点で、Windows Phone を配るということと、樋口社長の方からも Windows Phone の話については今日発表できるものはありませんが、まだ我々は日本法人として努力はしていますということを言ってますんで、なんとか頑張ってほしいなっていうふうにね、思っておりますし、まだこれだけ会社会議で配るってことはまだ期待できるのかなと、そんなふうに思ってます。まあそういうことで Windows Phone の話もですね引き続きしていきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。